78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed. このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。各学部の先生にご出演いただき生の情報をお届けします。今日は先週に引き続き教育学部広報委員長の皆川拓さんにお話を伺っていきます。皆川さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週、山梨大学教育学部は地元山梨県の高校生で教員を目指している生徒さんにとっては素晴らしい環境で学べるということが分かったんですが、その授業内容も工夫されていらっしゃるんですよね。
はい、教育学部の授業には参加型の授業、アクティブラーニングや実演型のシアター型授業といった近年注目されているタイプの授業から、実験とか調査、個人レッスンなど の少数制ゼミ指導までですね、科目の性質や習熟度に合ったさまざまなタイプの学びが用意されています。
はい、
で内容も文献を読み、その背景を調べて自分の見解をこう示すような、いかにも研究らしい、そういうものから実際に町や自然に繰り出して地形や地質を調べたり、学校やお祭りのような地域のイベントに出かけてアンケートを取ったりと、自然や社会と触れ合うもの、あるいは子どもたちと一緒に工作をしたり運動をするといった教えられる側の目線を知るものなど、学ぶ内容が最も効果的に理解されるように工夫した、さまざま多種多様な授業になってます。
はい、
でまた原則としてどの科目にも授業評価アンケートっていうのがありまして、学生から見てですね、授業から大いに学べた点、さらに工夫してほしい点、あるいは物足りない点などがですね、速やかに教員に伝えられてですね、教員の方で改善できるようになっております。
どの科目にもアンケートがあるんですね。
はい、
こういったフィールドワークだったりとか、最新のタイプの授業だったりとか、いろんな角度から学ぶことができるということなんですが、皆川さんは生活社会コースで外国史を担当されていらっしゃるんですよね。
はい、
ご専門は何になるんでしょうか。あとはそのどんな内容の講義をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、私に関して言いますと、私の専門はですね、西洋史ヨーロッパですね、もっと狭くとってですね、専門研究者っていうことで言いますと、今から500年から200年ぐらい前、日本で江戸時代あるいは戦国時代ですかね、のドイツ、オーストリア、イタリアのですね、政治制度です。でこの頃のそれらの国々の人々っていうのは、現在の日本はもちろんですね、現在のそういった国の人々とも違った価値観、ものの見方、常識を持っていました。
はい、
ですがですね、歴史学っていうのは現在の私たちとのむしろ違いを学び、人間力とか、あるいはコミュニケーション力の幅を広げるところに意味があります。でそうしたことを考えるとですね、私の研究テーマをいきなり、専門に入って教えるのは大学1年生ではちょっと難しいので、まずはですね、500年前の宗教改革とか300年前の科学の誕生、世界で出てくると思いますが、そういったものをですね、材料に昔のヨーロッパの価値観、あるいは物の見方、常識をまず知って、でそれが私たち、現在の私たちですね、それの、考え方、どう発展してきたかということを学んだ後にですね、その中から自分にとって最も興味深いものを選んでもらって、研究してもらっています。
なるほど。
はい、でテーマは政治法といった固いものから宗教とか音楽といった、そういったものまで、本当にいろいろです。
確かにこうその時代の政治制度をルーツに今を解くって面白そうですよね。
ありがとうございます。
学生さんが目指している人気のその専門科目であったりとか教員の方っていうのは例えばどうですかね。
はい、はい、どのコースにも人気科目があるんですけれども、一般に若い先生の授業の人気が高い傾向にあります。それはですね、やっぱり新しい手法をどんどん取り入れること、 それから講義あるいは研究のテーマも新しいものが多くてですね、まあ、世代的に若者が関心を持つものと重なり合ってる部分が多いこと、
うん、
はい、それからあの体力的にも年寄りにはかなわないです学生の面倒を手取り足取り見て、あげられることなどが理由です。しかしですね、ある程度学習研究がまあ深まってくるとですね、実は年配の先生方がすごい研究をしていることが分かってですね、そうした研究の大ファンになる先生もいます。で、まあ、教科の間にも実は人気に差があるんですけれども、人気のある教科に人気のある先生や科目があるとは限りません。でむしろですね、美術とか音楽とかあるいは技術とか科生などですね、少人数の教科の中にも授業の方法を深く研究して学生のですね、学習研究意欲を、まあ、一生懸命促してですね、人気を集める先生とか科目がたくさんあります、でこうした教科を学んだ卒業生の満足度っていうのは特に高いようです。
ああ、そうなんですね。
はい。
また山梨大学教育学部は卒業後の進路に困らないように学びと就職両方を最大限に充実させていらっしゃるんですよね。
はい。山梨大学教育学部は科目数の多い国立大学の伝統と教員養成という就職戦略の上でですね、重要な強みと両方持ってますから、この2つを最大限活用する方針を取ってます、で、科目数が多くて、少人数制ゼミが多いですからさまざまな研究が可能ですし、またですね、教員採用試験に向けた教職支援をですね、筆頭に、まあ、キャリアセンターによる他の職業への就職支援なども充実してます、ただですね、学びにも就職にも、サポート体制が充実してるってことですから、学生の皆さんにもやることはそれなりに多いです
そうですよね。
はい。まあ、授業数は少なくないですし、教育実習やそのための準備もあります。しかしですね、昔のように遊んでいても学歴で就職できるという時代ではもうありません、欧米ではですね、もうとっくの昔にそうなっていて、毎週全ての授業についてレポートを出さなければ卒業できないほどです、そこまでではなくてもですね、また高校ほど毎日授業がびっしりというほどではなくてもですね、山梨大学教育学部は欧米同様ですね、まあ、はっきり言って勉強させる学部です、
はい、
はい。ただですね、学生の多くが理想の就職を目指して勉強しているので、周りに促されて自然にですね、その両立が図れると、まあ、こういうわけです、
やはりその両立って、ね、大変だと思いますけど、その分身になりますもんね。
そうですね、
では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい。山梨大学教育学部は教員という安定した就職先をターゲットにしてですね、幅広い教養の習得とですね、大学教育の名にふさわしい専門教育の両方に道を開いている学部です、
はい、
いわば学問の理想と就職の現実の両方を追い求めることができる、まあ、小さな総合大学といえます。でそこにはですね、それぞれの学会で一目も二目も置かれ、研究や学会活動に忙しい研究者がですね、研究者の先生が学生のために多くの時間を割いてですね、就職から大学院受験の準備まであらゆる指導を親身になって引き受けています、はい。私たちの望みはですね、そのようにして育て上げた学生がですね、山梨あるいはその他の出身地で教育界を中心とするこれからの社会を支え、で評価され、で充実した人生を送ることです、はい。で受験生や受験生を抱える皆さんはどうぞ頑張って本学部を目指してください。
ぜひ目指していただきたいですね。皆川さん、2週にわたって本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらからもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の情報を中心に、教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。